三条の水訓を学んできています。今日の説教題は「憐れみ深く生きる」です。聖書をお読みしてまいりましょう。マタイによる福音書の5章1節からお読みしていきます。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。へりくだった人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。この憐れみを受ける、憐れみ深い人々は幸いである、その内容について今日は見ていくことになります。今までの内容を振り返ってみましょう。心の貧しい人々は幸いである。自分の足らなさを知って神により頼むことの大切さがそこでは語られていました。そして悲しむ人々は幸いである。悲しみに遭うということは人生の中で避けることはできません。しかし神と共に歩むときに神からの深い慰めを得ることができる。また癒しを受けることができる。そしてへりくだった人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。この地を受け継ぐということが意味することは、この地上だけでなく天の御国を受け継いでいくことができる。天の御国に招かれていくということも含まれています。自分の足らなさを知って傲慢にならず謙虚な人は幸いであるということが語られていました。そして先週は義に飢え渇くという内容についての話をしました。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは慰められる。その人たちは満たされる。この義に飢え渇くという言葉は、義というのは正義ですけれども、これは個人的な正しさというよりも、それも含んでですが、人との関係において正しい生き方をしている人々。しかも飢え渇くの渇くという言葉は、ちょっと喉が渇いた程度、コップ一杯の水が欲しいということではなくて、義そのものを求めるという意味で、イメージで言うとプール一杯の水を喉が渇いて死にそうで求めているように、正義を、完全な義を求める人々はなんと幸いなことであるか。その人たちは本当の満足を得る。それがここで用いられている言葉の意味でした。で、これら今まで申し上げてきたことは全て天の御国の性質です。次をお願いします。歴史は天地創造とともに始まり、神は愛を持って私たちを、そして世界を作られました。6日間で天地創造され、7日目に休まれた。だから1週間に1度私たちは安息の日を持つようにと指導されています。神様から私たちも安息の日を持ち、神と共に歩む日を1日持つようにと。そして神は全てのものを完全な形で作られました。創世記1章の終わりのところでは、それは非常に良かった、極めて良かったと書かれています。だから悪はありませんでしたし、堕落もありませんでした。もし神がいるのなら、世界にどうしてこんなに悲しい出来事が、戦争があるのか、幼い子供が交通事故で亡くなったりするのか、ハンディキャップで生まれてくるのか、人生の道半ばで生涯を終えていく人たちがいるのかということを問います。しかし神が最初に天地を作られた時に、そのような悪はなかった、いや死もなかった、完全な形で作られました。だから私たちは永遠を求めます。永遠に生きることを求める。特に自分の愛する人々と永遠に共にいることを願います。私たちの寿命が、男性であれば、約日本人であれば81歳、女性が88歳と言われています。統計的なものですけれども、そういう有限であることはみんな知っているにもかかわらず、100年、200年、1000年、いやそれを超えた永遠に生きること、 永遠に愛のうちに生きることを求めるのは、神がそのような形で私たちを最初に作られたからです。そして神は神の愛をもって人々が愛し合い、そして全地を満たしていくことを望んでおられました。最初にアダムとエバを作られ、アダムとエバの家庭に愛があり、その愛が育まれ世界中に広がっていくことを願っておられた。しかしアダムとエバは神を信頼せず、またお互いを批判し合い、家庭はうまくいきませんでした。で、そういうその痛みというのは今日でも私たちは引きずっています。おそらく家庭内暴力もあり、聖書には書かれてませんけれども、兄は弟を野に呼び出し、兄カインは弟アベルを野に呼び出し、弟を殴り殺すということが人類最初の家庭で起こっていった。お母さんはお父さんはどれほど嘆いたことでしょうか。そしてその悪はどんどん広がっていき、神はもうそれを見過ごすことはできないほどになりました。そして神は一度世界を水で滅ぼすということを定められた。ただノアとその家族だけは真っ当な生き方をしているとして、ノアとその家族からやり直すということを決められました。それがノアの洪水です。そしてその後にアブラハムという人物を選ばれ、創世記12章、アブラハムから救い主を送るということを定められました。アダムとエバが罪を犯した直後に神はもうすぐに救い主を、御子なるイエス・キリストを送るということを定められていましたが、そのためには準備が必要でした。そしてアブラハムからイサクが生まれ、しかもそれは奇跡的な方法で、年を取ったアブラハムとサラからイサクが生まれ、だからアブラハムはこの息子イサクは特別に神から送られた息子だと知っていました。そしてイサクからヤコブが生まれ、ヤコブから12人の子供たちが生まれていく。それがイスラエルの12種族になっていきます。そしてその中から救い主が生まれていくという道備えをされた。イスラエルの民族はそうやって整えられていきました。そしてお生まれになったのが今から約2000年前のイエス・キリスト。クリスマスというのはその出来事です。そして30年の生涯を歩まれ、イエス様は人々を教え、導き、愛し、癒していかれた。しかし人々はそれを理解せず、イエス様を十字架にかけて殺した。しかし神は3日目に、金曜日に殺されたけれども、日曜日に復活させられました。それがイースターの出来事でした。そして私たちはそのイースターの後の時代を生きています。いつの日かイエス・キリストはもう一度戻ってこられる。再臨が起こり、新しい天と新しい地を神様は実現されます。で、その性質、天地創造の時にあった性質と新たな天と新たな地の性質に沿った教え、それがこの三条の水訓に記されている内容です。そして今日はその5番目として、憐れみ深い人々は幸いである、その人たちは憐れみを受けるという内容を見ていきます。日本のことわざでも、情けは人のためならずという言葉があります。これはしばしば誤解されていますが、まあ情けをかけてあげるのは、まあ、甘やかすのは良くないからという意味に取られることがあるんですけれども、もともとの意味はそういう意味ではありません。厳しくしてやった方がいい、あんまり情けをかけてやったらいいという意味ではなくて、本来情けは人のためならずっていうのは、回り回って自分のためという意味です。だから情けは人のためというわけじゃなくて、その人も他の人に親切にしたり、いろんなことがあって、結局は自分に戻ってくるんだ。情けは自分のためでもあるから、積極的に情け深くあった方がいいというのが本来のことわざの意味です。で、このことわざは誤りではありません。情け深くあるということはとても大切なこと。今日申し上げたいことは、私たちは情け深くあるべきだということです。そしてそれは自分のためにもなってきます。実はじゃあ情け深くあるためにはどうしたらいいのか、3つのことを申し上げていきます。第1番目、それは自分の弱さを知るということです。私たちはしばしば厳しいことを言って、こうあるべきと言ったりしますけれども、自分がその基準に達していないことがあります。で、それは自分でも時々気づいて います。ある人が、これ実際にこういう人いらっしゃいましたけれども、職場の規則を作らなきゃいけないということで、もう30年以上前のことですけれども、職場の規則を作るという任務を託されました。そしていろんなところに似た会社に出張していって規則を作りました。かなり厳しい規則を作っていった。で、結果として彼は、私のよく知ってる人ですけれども、自分が苦しめられました。そしてこう言っておられました。あんなに厳しい規則にしなければよかった。自分がこんなふうに体調を崩すとは思わなかったというふうに言っておられました。体調を崩して職場に行くこともままならなくなった時に切られてしまうような規則を自分で作ってしまった。そして自分で作ったその規則で自分が職を失ってしまうことになった。そういうことが起こりました。我々は元気だと思いますけど、今元気の時だけではありません。歩けなくなる時もあります。私は比較的というか元気に産んでもらったので元気でした。小学校の時に体育を休んだりとか学校を休んだりするお友達がいて、お腹が痛くて欠席しますという意味が分かりません。どういうサボってるんじゃないかというふうに思ってました。お腹が痛くて学校を休むということが全く理解できなかった。だけれども、これもコロナの前ですけれど、ぎっくり腰を私はやりました。皆さんがぎっくり腰やったことある人いらっしゃいますか？いない。みんな元気ですね。皆さんは私より元気。ぎっくり腰やって出かけようと、なんかちょっと腰が張ってるなと思ったんですけど、急にギクッときました。あれ？と思って病院に連れて行ってもらったんですけれども、でレントゲン撮ったりして、レントゲン見ても特に問題はないということで、病院の前に薬局がありましたけど、なんか抗薬みたいなのを出してくれて、その薬局までも歩いて行かれなかった。杖があったけれども歩けない。立ってるのがやっとでした。車に乗るのも大変でした。で、ひとたび横になったら、当時まだスマホはなかった、携帯でしたけど、自分が寝て15センチ先にある携帯も取ることができませんでした。腰が痛くて痛くて、当然予定は全部キャンセルにしなければなりませんでした。具合が悪い人に対して哀れみ深くなりました。こんなに痛いのか、こんなに動けないのかという経験をしました。あの時、私たちは皆生まれた時は弱い存在です。赤ちゃんは弱い存在。憐れみを受けなかったら我々は今日生きてません。誰も、憐れみを受けてお母さんが抱っこしてくれて、ミルクを与えてくれて、おむつを替えてくれて、優しくしてくれたから私たちは大きくなることができたんです。私たちは赤ちゃんの時、敵が来ても逃げることもできませんでした。ましてや戦うことなどできません。できるのは何か、泣くことだけです。今日皆さん、私が生きているのは誰かが守ってくれたから、ミルクを与えて、着るものを与えてくれて、必要なものを与えてくれたから私たちは生きていることができているんです。私たちは人生を始めた時、皆憐れみを受けて人生が始まっていきました。また私たちは年を重ねて老齢になるときに体が弱ってきます。冬の寒さが答え、夏の暑さが答えてきます。段差や階段がきつく感じられるようになり、また動きも鈍くなっていくでしょう。目もだんだん見えなくなっていき、耳も遠くなっていきます。憐れみを必要とするようになっていきます。私たち皆そうです。若い人がシルバーシートに乗るっていうのは、私が学生の頃はあんまりありませんでしたけれども、今はもう普通に行われてますね。東京では若い人が、お年寄りの、あるいはハンディキャップの、あるいは弱ってる人のためのシートに座ってスマホをやりながら目の前でおじいさん立っているっていうのは、もうよくある風景、光景だと思いますけれども、しないでください。空いてたら座っていいんですけど、誰かが少なくとも ある程度年がいった方だなと思ったらがいらっしゃったら席は譲ってください。それはもう当然のことです。そしてまたお腹の大きなお母さんがいらっしゃったら必ず席を譲ってください。これはクリスチャンとして当然のことだと思います。まあ、それ言いながらちょっと一つ思い出したんです。これもコロナの直前ぐらいでしたけど、私シルバーシートの前に立ってたら席譲られたことがあって、それはちょっとショックでした。まだ50代前半だったんですけれども、若者はどうぞって言ってくださったら いえいえ大丈夫ですというふうにちょっとその時遠慮しましたけど、もう自分その年になったかなと思いましたが、まだなってないと思いますけれども、いずれにしましても髪の白い人、年取ってるなと思う人が目の前に立ったら、しばしと座ってた、絶対に席を譲ってください。そしてお腹の大きなお母さんが立ってらっしゃって、絶対に席は譲ってください。私たちは子供の頃、自分が弱い存在だというのを感じてました。自分だけでは何もできないと感じてました。年を取ると自分は弱い存在だと思います。そして仕事ももう辞めているということはあるでしょう。で、その間の若い時期、我々は自分が強いように感じてしまうわけです。そして自分だけでやっていかれるんじゃないかななどと勘違いをしてしまいます。入試の時も難しくてもうこれダメだと思った時は弱ります。だけど合格すると急に偉くなった気持ちになって、後輩たちに教えてやらなきゃというふうになったりします。就職活動になるとまた弱ります。就職活動大体心が折れます。もうダメかもしれない、30社受けて全部ダメだった。だけど就職が決まるとこれまた偉そうになってきたりします。でも入ると、会社に入ると一番下っ端なのでまた弱くなります。で、入って中堅どころになって自分のポジションが確立してくるとまた偉そうになります。そして他の人に厳しくなっていきます。で、しばらくそれでいくでしょう。だけど時に神様はあなたが弱くなる時を与えられます。仕事で失敗したり、人間関係で辛くなったり、病気をしたり、弱さを与えてくださいます。それは神様が与えてくださっている特別な時なんです。その時に自分の弱さを通して理解しなければならないことがあります。それは憐れみ深くあるということです。人は誰でも憐れみを必要としています。そして皆さんや私も憐れみを必要としています。ヤコブ書はこのように語ります。ヤコブ書2章の13節、憐れみをかけない者にはない裁きが下されるからです。憐れみは裁きに打ち勝つのです。憐れみ深くあるということ、ヤコブ書2章13節。イエス様はあるところで例え話をされています。マタイ18章、この中で大きな借金を王様に対してした人物が出てきます。日本円に換算すると現在のお金では6000億円になります。6000億円の借金をした家来がいて、王様に「どうか王様助けてください」、「いやもう持ち物全部」って、家族も売って借金を返せっていうふうに言われる。どうか憐れんでくださいと言って、王様をかわいそうに思って、その6000億円の借金を許してやります。チャラにしてやります。だけど彼は友達に100万円を貸していた。で、その友達が許してくれ、ちょっと待ってくれと言ったのに、いや待てないと言って牢屋に入れたという話が出てきます。そしてイエス様言われています。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。その王様は6000万円も許してやったのに、たった100万円を許してやることができないのかと言って、その人物を牢に入れたという、そういう話があります。私たちは憐れみを受けてきているのですから、また自分は弱いのですから、ちょっと一時的に強くなっている時に厳しくしてはならないということです。ですから自分の弱さを知る、それが1番目。2番目、 自分が人から受けてきた憐れみを覚えるということです。どんな憐れみを今まで人生の中で受けてきたのか。憐れみ深い人というのは、必要がある人に対して親切にしてあげます。で、それをしてあげるときに経済的な痛みが伴うこともあるし、自分がカバーしてあげなきゃいけないから、その辛さ、苦しみを味わうこともあります。だけど、憐れみを受けた人は新しくスタートを切ることができるんです。で、それは必要なんです、憐れみというのは。我々は人に傷つけられたことはよく覚えてます。してもらえなかったこともよく覚えてます。欲しかったおもちゃ買ってもらえなかったというのを覚えてる。だけど、買ってもらったこと、親切にしてもらったこと、憐れみを受けたことっていうのは意外と簡単に忘れてしまったりします。幸せな人というのは、幸福感の高い人というのは、人から受けた憐れみ、親切を覚えています。それを覚えているということは、実はすごく大切なことなんです。どんなふうに自分が親切にしてもらったか、憐れみ深くしてもらったかを忘れないこと、覚えているということはすごく大切です。で、幸福度が高い人というのは感謝をする人です。これもう間違いなくそうです。感謝しない人っていうのは、ありがとうって言わない人、感謝しない人、覚えてない人っていうのは幸福度は低いです。で、それをね、ある人はこういう名前つけてました。くれくれ星人。自分にあれもくれ、これもくれ。で、もらっても感謝しない。で、もっと他のものを欲しがる。くれくれ星人になるんですよね。どんな親切を受けたかなということを思い出してたら、私、小学校6年生の時、京都、奈良の修学旅行がありましたけれども、そこで行って、自由時間になんか持ち物、紙袋持ってたんですけど、どういうわけかそれが裂けてしまって、もうものすごい大変だったんです、物を持ってるのが。で、それを見てた隣の小学校の友人が、もう名前もはっきり覚えてます、今でも時々会いますけれども、持ってた紙袋をくれたんですね。で、それはすっごい助かりました。いまだに忘れない。紙袋を6年生の時に、岡崎君って、岡崎道則君って言いますけども、紙の袋をね、くれた。それは今でも感謝してます。彼は全然大したと思ってないんですけども、すごい助かりました。17歳の時に何も分からず初めて教会に行きました。もう41年になります。4月23日、1982年のことです。教会に鍵がかかってて、ああ、もうこれで帰ろうと思ったら、庭で子供を遊ばせておられたご婦人の方が声をかけてくださった。そこから私のキリスト教との出会いっていうのは始まっていった。その人が牧師先生に電話をかけてくださったから、牧師先生が来てくださって、そして聖書の話を聞くことができた。その方、今でも、この間岡山行った時も、3月17日そこで説教した時も、その節はお世話になりましたと感謝をそのご主人にも申し上げました。で、それがなかったらクリスチャンになってなかった可能性かなり高いと思います。親切だったな、あの一言大きかったなと思います。そして牧師先生には本当にお世話になりました。信仰に忍耐強く憐れみを持って導いてくださった先生、教会の方々、今でも感謝しています。右も左も分からなかった私を導いてくださった。またアメリカの神学校でお世話になった組織神学の先生、もう亡くなられましたけど、そしてイギリスの指導教授、今日はどういうわけか、そのイギリスの指導教授の夢を見ました。説教の準備をしていたせいかもしれませんけれども、とても感謝をしています。そしてその環境を与えてくださった神様に感謝をしています。自分が受けた恵みと憐れみを思い出すたびに、本当に感謝であふれます。あなたの人生を振り返っていただきたいんです。あなたの人生という物語を振り返っていただきたい。どれほど多くの人に恵みと憐れみをあなたが受けてきたか、特に最初にお母さん、お父さん、周りの人たち、兄弟、姉妹、先生方、友人たちから受けてきた 恵みと憐れみ、許しを思い起こしていただきたいのです。恩知らずの人というのは不平と不満で満ちて、くれくれ聖人になっていきます。そうはならないでください。どうか憐れみ深くあってください。聖書の中では覚えているというのはとても大切なことです。特に事実を振り返るだけじゃなくて、その背後で神がどういう目でその人たちをそこに置いてくださって、その人たちの心に働きかけてくださって導かれたか、それも含めて考えていただきたいんです。詩編103編の2節はこう語ります。「私の魂を主をたたえよ、そのすべての計らいを忘れるな」。私の魂を主を称えよ、そのすべての計らいを忘れるな。神は奥ゆかしい方ですから、全部はお見せになりません。でもその背後ですべてを導いていてくださっている愛のゆえに、そのことを覚えたいのです。それは第3番目の点へと我々を導きます。第3番目の点、それは神の憐れみを覚えるということです。この今日の内容、憐れみ深い人々は幸いである、その人たちは憐れみを受ける。憐れみ深いという言葉、これは永遠もんという言葉が使われています。憐れみ深い、これは外から見て、ああそうなのかなと思って同情するという言葉ではなくて、意味的にはその人の心の中に入って、その人の立場でその状況を見て、その人が感じるように感じること、感情移入をして、その人は、あ、多分きっとこうなんだろうな、その思いでその人の気持ちを感じて憐れみ深くあることという意味なんです。で、そうすることというのは自分で選び取ってそうしないとできません。きっとこうなんだろうなと思って、その人の気持ちになって分かってあげて、その人の辛さとか状況とか、経済的状況、心の状況、仕事の状況、家族の状況、忙しさ、寝不足、あれもやらなきゃいけない、これもやりたい、お腹が空いたり喉が渇いたり、そういうのも考えながら、辛いだろうなと思いながら、それを一緒に味わい、憐れみ深くあるということ、それがここで言われている内容です。で、それはまさに神がされたことです。イエス様がアダムとエバが罪を犯した時、父子聖霊なる神が憐れんでくださって、父なる神がイエス様に、子なる神に、人類の救いのためにこの地に下ってほしいと言われたことでしょう。そしてイエス様はそれをお受けになって、時が定められた時が来た時に、神としての栄光を捨てて人として下ってこられた。それは遠くから我々見てるんじゃなくて、私たちの一人として、人として下ってこられて、人として経験している苦しさ、辛さ、情けなさ、喜び、楽しみ、罪深さを一緒に感じてくださった。人間として感じる誘惑もイエス様感じてくださった。その上でそれに打ち勝たれた。だからイエス様は、皆さん私の弱さも知っておられます、イエス様は憐れみ深いお方です。私たちは誰かのことを愛するときに、その人のことを知りたいと思うことでしょう。その人の出身地、その人が好きな食べ物、好きな飲み物、好きなところ、好きなレストラン、好きな音楽。今だったらきっと Google で検索したりとか、Facebook とかインスタチェックしたりすることでしょう。その人のことを知りたいと思う、誰かのことを好きになるときに。神は私たちのことを愛しているがゆえに、全部私たちのことを知りたいと願われ、そして知り、私たちと共にいてくださった。誰かのことを愛するときに一緒にいたいと思います。神は私たちと共にいたいと願われた。そして向こうから下ってこられたんです。そして今も私たちと共にいてくださいます、神は。そしてはその人のために誰かを愛していたら犠牲を払いたいと思うと思います。ある牧師は言っていました。誰かのことを愛するとき、本当に好きになるときに、何か物を買ってあげたくなると言っていました。プレゼントをしたくなる。 誰かを愛してて何も買ってあげないとか送りたくないということはありえませんというふうに彼は言っていました。何かしたい、犠牲を払いたい、そしてそれを犠牲とも思わない、愛するときにそういうことが起きていきます。イエス様は私たちのために犠牲を払い来られました。イエス様は私たちのために犠牲を払い十字架にかけられました。そしてその苦しみの後を見て満足されるんです。それは母親が生みの苦しみを、子供が生まれてきた時に忘れるように、そしてその苦しみを思い起こして満足するように、愛する者のためには私たちは犠牲を犠牲とも思わない。イエス様はあの十字架の時だけ私たちを愛し犠牲払われたわけではない。ずっと天地創造の後、アダムとエバが罪を犯した後、ずっと苦しみ悲しみ、今も心を痛めながら私たちを愛していてくださいます。そして憐れみ深くあります。だから憐れみ深くあるということは、神の性質を身に帯びるということでもあるんです。神が憐れみ深くあるように、私たちも憐れみ深くある、それを神は願っておられます。なぜならば、私たちがいつの日か招かれることを願っている天の御国の性質というのはそういうものだからです。天の御国におられる方々は皆憐れみ深い方々、皆義を乾き求めておられる方々、謙虚な方々だから、そのような性質を帯びて今ここにおいて大変な時代であっても生きてほしい、そうイエス様願っておられ教えてくださったんです。そしてそういうふうな生き方をするときに、神の愛と恵みをあなたは人々に運ぶことになるばかりか、人々もあなたに対して憐れみ深くなります。そして神があなたを憐れんでくださる。だから憐れみ深い人々は幸いであると語られた。この1週間、憐れみ深くあるということを念頭において歩んでまいりましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたは私たちを憐れみ、私たちのために救い主をお送りになられました。そして救い主イエス様は私たちを憐れみ、愛し、私たちのために十字架にかかられました。そして憐れみ深くありなさいと教えてくださいました。そしてその人は憐れみを受けるからであると語られました。今週1週間、どうか私たちが憐れみ深く生きることができますように助けてください。そしてあなたの愛と平和の使者として多くの人々に恵みを運ぶことができますように、私たちの救い主主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。